8ページ、亀井義樹、闇バイト強盗や特殊詐欺の安全対策について、いわゆる失われた30年により GDP 成長率は平均で 1% 未満、非正規雇用労働者の増加、社会保障費の増加など、我々の暮らしに深刻な影響があった。その影響からか、全国的に増加傾向にある闇バイト強盗や特殊詐欺に対しての防犯推進の観点から以下の質問をする。問い、若者が加担する闇バイトについて、SNS を通じて関わることが多いため、注意喚起などを強化する啓発活動が必要ではないか。答え、環境文化部長、注意喚起などの啓発活動については、対面で行う必要があると思っている。今年度は、市内の中学校と高校の各1校で、タレントのスマイリー菊池氏を講師に招き、インターネットによる人権侵害をテーマに講演会を開催した。自身の体験をもとに、闇バイトをはじめとするネット犯罪の恐怖とその対策についてお話ししていただいた。また、岐阜県警ではホームページ、SNS などによる注意喚起をはじめ、サイバーパトロールによる闇バイト情報の削除要請や X のリプライ機能を活用した警告などを実施している。多治見警察署においても市内の高校でモラル講話を開催し、サイバー犯罪への注意を呼びかけている。問い、自治会の防犯カメラは一定の効果が見込めると思うが、今後も設置にかかる補助制度を継続されるのか。答え、環境文化部長、自治会の防犯カメラ設置補助制度は、区長会の要望で、令和2年度から5年間の期間限定で実施している。最終年度を迎えるにあたり、継続の是非を区長会で確認したところ、制度終了について了承されたため、設置要望は一段落したと認識している。問い、自治会での防犯カメラ設置以外に、防犯フィルムや窓センサー、カメラ付きインターホンなどの防犯グッズの補助は考えているか。答え、環境文化部長、新たな補助制度を創設する予定はない。成田康弘、子どもたちの命、地域住民の一体化を守る。なくては困る、中央自動車道に架かる歩道橋。第8次多治見市総合計画において、令和6年度から、9年度までの事業計画として、歩道橋の撤去が掲げられている。撤去予定の歩道橋6橋のうち、平井橋と平尾橋は、子どもたちの登下校や通勤などに利用されており、地域住民にとって重要な役割を果たしている。この2橋の維持を要望する。撤去工事費も高騰しており、2橋の撤去見直しについて、本市の考えを質問する。問い、地域住民にとって2橋は重要な役割を持ち、必要性を強く感じている。2橋、もしくは1橋だけでも残す検討について伺う。答え、建設部長。歩道橋の撤去は、ネクスコ中日本が7割の費用を助成する時限措置、令和6年から9年を利用して計画したもの。当初、 本市の工事負担は一橋あたり約4500万円と示され、同社と協定を締結していたが、工事費の高騰により1億円余となる見込みである。当初見込みと異なることや、通学路として使用されている実態などから、総合的に判断し、事業の見直しを検討した、ネクスコ中日本と協議を重ねた結果、当初計画の6橋撤去から、平井橋と平尾橋を残す4橋の撤去に変更することで、おおむね合意に至った。問い、老朽化した橋の耐震補強や補修工事などに要する維持管理費はどのようか、また、平井橋と平尾橋は、これまでに修繕など行ったことがあるか、今後の2橋の点検などの予定はどのようか。答え、建設部長、5年に一度の法定点検を実施しており、2橋は令和8年度に点検予定、2橋は耐震補強を過去に実施済みで、定期点検で補修が必要と判断された場合に補修工事を行うが、これまでに補修したことはない。なお、点検費用は1橋あたり約700万円。補修工事は場合によって数千万円程度が必要である。問い、2橋の撤去の見直しについて、地域住民への説明会の実施予定はあるか。答え、建設部長、地元住民への説明会の実施については、ネクスコ中日本と書面合意を経た後、地元自治会と相談しながら検討する。古道橋の平井橋と平尾橋が中央自動車道にかかっている写真が掲載されています。